Thank you for that very wonderful and
beautiful. 素晴らしい音楽に感謝します。今夜のファイアサイドの御霊を大いに増し加えてくれました。クリストファーソン長老のお話の後に聖歌隊が君は我の幻を歌います。指揮はジェラルド・ F ・サイモン兄弟、伴奏はヘザー・カールソン姉妹、フルート演奏をガブリエル・ギテレス兄弟とシェイ・テイラー姉妹が担当します。閉会の祈りはエリック・アンダーソン兄弟です。ディートッド・クリストファーソン長老は2008年4月5日に末日聖徒イエス・キリスト教会の十二使徒定員会に召されました。この召しを受けた時、長老は70人会長会の一員として北アメリカ、西、北西、南東地域を監督する責任を受けていました。また家族教会歴史部の管理ディレクターを務めていました。クリストファーソン長老は以前にメキシコ南地域会長としてメキシコシティで過ごしたこともあります。中央幹部として奉仕するメッシを受ける前のクリストファーソン長老はノースカロライナ州シャーロットでネーションズバンク、現在のバンクオブアメリカの法律顧問を務めていました。それ以前にはテネシー州ナッシュビルでコマースユニオンバンクの副頭取および法律顧問を務める傍ら、地域社会や宗教間の相互理解を促進する団体で活動していました。1975年から80年まではワシントン DC で弁護士として働きました。クリストファーソン長老はユタ州プレザントグローブで生まれ、ニュージャージー州で高校を卒業し、ブリガムヤング大学で学士号を、デューク大学で法律の学位を取得しました。地区代表、ステーク会長、ビショップをはじめさまざまなメッシュを果たし、青年時代にはアルゼンチンで宣教師として奉仕しました。キャサリン・ジェイコブ・クリストファーソン夫人との間に5人の子供がいます。それではクリストファーソン長老。
It's wonderful to be with you tonight.
目の前に見える皆さんと心の目で見える皆さんとご一緒でき光栄です。皆さんの出席に感謝しています。ステーク会長会を代表して来られている方々に感謝します。彼らはビショップ、支部会長をはじめ皆さんを愛し支援してくれるたくさんの人を代表しています。同席の CES の役員にも感謝しています。オグデンインスティテュートの合同聖歌隊に感謝します。集会前に私は彼らにこう言いました。御霊が注がれて私の話がいくらかでも意義のあるものとなるかは皆さんにかかっています。聖歌隊の皆さんはよくその役目を果たしてくれました。今晩ここに来る前、私はステークの高等評議員やヤングシングルアダルトワードのアドバイザーをしていた友人にばったり会いました。その友人はこのように言いました。集会を始める前に聴衆に向かってこう言うといいですよ。話を聞いてもらいたいのでメールをするのは控えてください。そこで皆さんの頭が下がっているのを見たら、それが敬虔な態度なのかちょっと疑って皆さんの親指を見ることにします。話の途中に鳴り出すと恥ずかしいので、私の携帯も電源を切っておきますね。親、教会指導者、大学教授、友人など皆さんの人生の先輩にあたる私たちは、皆さんに将来の計画を立てるよう頻繁に進めています。長い人生に備えて教育や職業訓練を受けるようにしてください。結婚して家族を育てるための準備をし、計画を実行するよう皆さんに強く勧めます。インターネットに何を投稿するかなど、今日皆さんが何をするかを決めるときは、その結果どのようなことが起こり得るかについて考えてください。どうすれば充実した人生を送れるかを考え、そのような人生につながる行動や習慣を身につけるよう勧めます。これらの助言に従うなら賢明で安全な道を歩めるでしょう。 将来を考え備えることが大切なのは言うまでもありません。思慮深く計画し準備することは実り多い将来への鍵となります。しかし私たちが生きているのは未来ではなく現在です。将来の計画は毎日の積み重ねにより実現していくものです。目標は一日一日と達成していくのです。私たちは一日を積み重ねて家族を養い育てます。一日を積み重ねて不完全さを克服し、一日を積み重ねて信仰を持って終わりまで耐え忍びます。充実した日々を数多く重ねることで実りある人生となり、徳高い人となるのです。そこで今晩は充実した一日を過ごし、それを重ねていくことについて話します。ルカ伝には弟子の一人がイエスに次のように願ったと記されています。主よ、ヨハネがその弟子たちに教えたように私たちにも祈ることを教えてください。イエスはその後、主の祈りとして知られる祈りの手本を示されました。同じ手本が三条の水訓の一部としてマタイ伝にも記録されています。主の祈りの中には、私たちの日ごとの食物を今日もお与えくださいという願いがあります。ルカ伝には日々お与えくださいとあります。どのような日でも私たちには必要なことがあり、それを得るために天の御父の助けを望んでいることは誰もが認めることでしょう。中には文字通りの食物、すなわちその日を生き抜くための食物を必要としている人がいるかもしれません。または慢性の病気や長期のつらいリハビリにもう一日だけ耐えるための霊の強さや体力を求めている人もいるでしょう。レッスンを教え試験を受けるなど、特定の日に行う責任や活動での必要、つまり他の人からは分かりにくい必要を抱えている人もいることでしょう。イエスは弟子である私たちに、その日その日に必要とする食物、すなわち助けや支えを得られるように神に頼るべきだと教えておられます。これは次の進めと一致します。あなた方は気を落とさずに常に祈らなければならない。そして主があなた方の行うことを神聖にしてくださり、あなた方の行うことが自分自身に幸いをもたらすものとなるように、キリストの名によってまず御父に祈らずには主のためにどんなことも行ってはならない。日々の食物を御父に願い求めるというこの主の勧めから、神が愛あるお方であられることがわかります。神は子供たちの日常的な小さな必要までも気遣い、一人一人を助けることを願っておられます。主は咎めもせずに惜しみなく全ての人に与えるお方に信仰を持って尋ね求めれば与えられるであろうと言われました。大いなる安心を与えてくれるこの教えにはある原則があります。それは一日一日を何とか過ごすための助け以上のものです。その原則とは、毎日神に食物を求め、そしていただくことで神と御子に対する私たちの信仰と信頼が強まるということです。イスラエルの部族がエジプトから逃れ、あれので40年過ごした末に約束の地に入ったことを思い出してください。100万人をはるかに超えるこの巨大な群衆は食物を得る必要がありました。一箇所にこれほど大勢の人がいるのですから、狩りで獣を取るだけでは足りませんし、常に移住を伴う生活のため、十分な量の農作物や家畜を育てるわけにもいきません。エホバは天から毎日食物、すなわちマナを与えるという奇跡によって問題を解決されました。毎朝地面に現れたこの小さな食べ物は新しい未知のものでした。実はマナという名前は、それは何ですかという意味の言葉から来ています。主はモーセを通して民にその日に必要な分だけを集めるように命じられました。ただし安息日の前日は2日分集めることができました。はじめはモーセがはっきりと指示したにもかかわらず、1日分以上を集めて余りを蓄えようとした人々がいました。モーセは彼らに言った。誰も朝までそれを残しておいてはならない。 しかし彼らはモーセに聞き従わないで、あるものは朝までそれを残しておいたが、虫がついて臭くなった。ところが6日目にいつもの倍のマナを集めても、それは約束された通り腐りませんでした。彼らはモーセの命じたようにそれを朝まで保存したが、臭くならず、また虫もつかなかった。モーセは言った、今日それを食べなさい。今日は主の安息日であるから、今日は野でそれを得られないであろう。6日の間はそれを集めなければならない。7日目は安息日であるから、その日にはないであろう。しかし目で確かめなければ信じられない人々は安息日にマナを集めに行きました。そこで主はモーセに言われた、あなた方はいつまで私の戒めと律法を守ることを拒むのか。見よ、主はあなた方に安息日を与えられた。ゆえに6日目には2日分のパンをあなた方に賜るのである。おのおのそのところにとどまり、7日目にはそのところから出てはならない。現代と同じように古代でも安息日に買い物をせずにいられない人がいたようです。エホバは1日分の食べ物を日ごとに与えることで、約400年の間に先祖の信仰をほぼ失っていた国民に信仰を教えようとされていました。主を信頼し、あらゆる思いの中で主を仰ぎ見なさい、疑ってはならない、恐れてはならないと教えられたのです。主は1日に必要な分を用意しておられました。6日目を除いて民は2日分以上のマナを保存することはできませんでした。つまりイスラエルの民はその日を主と共に歩み、翌日の食べ物については主が翌日に用意してくださると信頼しなければならなかったということです。このようにして主は民の思いと心が主から遠く離れないようにされたのです。ところで主は何もしなくても食物が得られるという意図で40年間マナを与えられたわけではないという点に注意してください。イスラエルの部族は自力で食物を用意できるようになると、自分で食物を得なければならなくなりました。ヨルダン川を下り渡り、エリコなどカナンの地を征服する準備が整ったイスラエルの民について聖文にはこうあります。杉越の祭りの翌日、前年に収穫されたその地の穀物をその日に食べたが、その地の穀物を食べた翌日からマナの降ることはやみ、イスラエルの人々はもはやマナを得なかった。その年はカナンの地の作物を、産物を食べた。私たちも日々の食物、すなわちその時に自力では解決できない事柄について神に助けを求めますが、自分でできることや自分で用意できるものについては積極的に努力しなければなりません。中央幹部に召される少し前、私は数年の間経済的な試練に直面しました。人生にはそういう時もあるものです。他の人の過失や悪意によって起きたのではありません。深刻で一刻の猶予もないという時もあれば、多少状況が改善される時もありました。しかし完全に解決することはありませんでした。私と家族の生活が脅かされることもあり、破産の文字が頭に浮かんだ時もありました。奇跡的な助けにより問題から解放されるよう祈りました。そのように誠心誠意熱心に繰り返し祈りましたが、最終的な返事はいいえでした。結局私は救い主のように、私の思いではなく御心がなるようにしてくださいと祈ることを学びました。私は主の助けを求めながら最終的な解決までの小さな一歩一歩を進んでいったのです。あらゆる手を使い果たし、頼れる場所も人もなく、孤独なまま目の前の緊急事態に対処した時もありました。御父以外に頼れるものは何もなく、神の前にひれ伏し涙ながらに助けを懇願したことが何度もありました。すると御父は本当に助けてくださいました。ただ平安な気持ち、絶対に大丈夫だという確信だけを感じる時もありました。どの道を進むべきか、どのように進んでいくかが分からなくても、 直接または間接的に主が道を開いてくださるということを主は教えてくださいました。状況が変わったり、これまでにない役立つ考えが浮かんだり、思わぬ収入やその他の手段にタイミングよく恵まれたりもしました。なんとか解決策を見出すことができたのです。当時は苦しかったですが、今振り返れば問題が即座に解決されなかったことに私は感謝しています。何年もの間、ほとんど毎日神に助けを求めざるを得なかったために、私はどのように祈り答えを受けるべきかを確かに学び、非常に実践的な方法で神を信じることを学びました。他の方法ではこのような方法で、他の手段ではこのような方法でこれほど深く救い主と天の御父について知ることは不可能だったか、死ぬまでにもっと長い年月を要したと思います。毎日の食物が貴重な必需品であるということを私は学びました。現代のマナも聖書の時代の物質的なマナと同じように実在することを知りました。心のすべてを持って主を信頼するようになりました。私は毎日主と共に歩むことを学んだのです。1週間分、1ヶ月分、あるいは1年分ではなく、その日の食物を神に願い求めることは、より小さく扱いやすい形にして問題に取り組むという意味でもあります。大きなことに取り組むには少しずつ1日の単位で努力する必要があるかもしれません。時には1回に1日分しか、あるいは1日分の一部しかこなせないという時もあるのです。聖文にはない事例を紹介しましょう。最近読んだローンサバイバー、孤独な生存者という本です。アメリカ海軍特殊部隊の4人のチームが5年前アフガニスタンでの秘密任務で体験した悲劇です。彼らは不注意から2人の羊飼いに遭遇してしまいます。2人を殺すか逃すかを逃がすかを選ばなければならなくなりました。行かせてしまえば彼らの位置がバレてアルカイダやタリバンの攻撃を即座に受けるかもしれません。それでも兵士たちは罪のない羊飼いを逃がします。その後100人を優に超える敵との銃撃戦が起き、生き延びたのは著者のマーカス・ラトレル一人だけでした。著書の中でラトレルはアメリカ海軍の特殊部隊に入るための過酷な訓練や忍耐力について綴っています。例えば164人で始めたラトレルの訓練部隊の中で最終的に終了できたのはわずか36人でした。彼らは何週間もの間ほとんど休む間もなく続いた肉体の酷使に耐え抜きました。冷たい海で泳ぎ、ゴムボートを漕ぎ、そして運び、砂の上を駆け回り、毎日数百回の腕立て伏せをし、丸太を抱えながら障害物の間を走ったのです。彼らはほぼ常に疲労困憊という状態でした。私は彼らが最後の最も困難な訓練を始めるときに上官が言った言葉に感銘を受けました。上官はこう言いました。まず今感じているプレッシャーに負けないでもらいたい。どんなに苦しくても耐え抜きなさい。今日という日を終えなさい。それでも苦しいときはやめようと決める前に少し時間をとって一生懸命今日を終えることだけを考えなさい。第二に一日ずつこなしなさい。一段ずつ上がりなさい。先のことを考えてはいけない。後のことが不安だから、どこまで耐えられるかわからないからやめようなどとは思わないように、明日の苦しさを考えてはならない。とにかく今日を生き抜けば先には素晴らしい成功が待っている。一般的には将来を予測して備えることは良いことですが、時にはこの隊長の助言が賢明な時があります。一日ずつこなしなさい。明日の苦しさを考えてはならない。とにかく今日を生き抜きなさい。明日起きること、起きる可能性のあることを心配すると人は弱くなってしまいます。先に進めず諦めるようになってしまうのです。1950年代に私の母はがんのためにつらい手術を受け、その後も 今思えばかなり原始的な医療環境で何十回も痛みの伴う放射線治療を受けました。母は自分の親から支えとなる教えを受けたと話しています。母親の言葉を直接引用します。具合が悪くてすっかり弱っていた私は母にこう言ったの。ねえお母さん、あと治療が16回もあるなんてとても耐えられない。母はこう言ったわ。今日は頑張れる？ええ、今日はそのことだけ考えればいいのよ。この言葉のおかげで私は一度に1日分だけ、あるいは一つのことだけをできるようになったのよ。先のことに目を向けるべきか、あるいは今日一日や今の一瞬だけを考えるべきかは御霊が教えてくれます。私たちが求めれば、主は聖霊を通してご自身が古代の人に与えられた次の戒めを当てはめるのが適当な時を教えてくださいます。だから明日のことは思い煩ってはならない。明日のことは明日自身が思い煩うであろう。その日はその日の苦労だけで十分である。日ごとの食物を神に求め、神の手からいただくことが神を信頼し、人生の困難に耐える上で大切な役割を果たすということを今日話しました。私たちはまた自分がなるべき人物になるためにも毎日天の食物をいただく必要があります。悔い改めて改善し、パウロが言うように、いつかキリストの満ち満ちた徳の高さにまで到達することは一歩ずつ歩む道のりです。新しい健全な習慣を身につけたり、悪い習慣や依存症を克服したりするには、ほとんどの場合今日努力して、そして明日もその次の日も、あるいは何日も何ヶ月も何年も成功するまで努力を続けなければなりません。しかし私たちが日ごとの食物、すなわち日ごとに必要な助けを神に求めるなら、それは現実となるでしょう。新年の目標を立てるこの時期にあたり、かつて大官庁の顧問を務めた N. エルドン・タナー官庁の言葉を引用します。より良い技を行おうと決心することの大切さについて思い巡らすとき、どのような決心をするか慎重に考慮し、何のために決心するのかを考えましょう。そして最後に、どんな障害にあっても心に決めたことを守り抜くという決意をするために自らを訓練しましょう。一日の初めに今日だけなら決心したことを守れると思うようにしましょう。これは実行するにつれて次第に容易になり、やがて習慣となります。1年と少し前にデビッド・エ・ベドナー長老は、家族の祈り、成分研究、家庭の夕べなど毎日簡単なことを続けることが実りある家族を築くのに不可欠であると話しました。些細に見える小さな日々の一歩を一貫して続けることは、主の弟子の道を歩むことも含めてどんな偉大なことをも成し遂げるための大きな原則となります。ベドナ長老は日々の行いを絵画を描く際の一筆に例え、それらがやがて一つの芸術作品となると述べました。長老はこのように語っています。私のオフィスには麦畑の絵があります。一本一本描かれた無数の線が集まって一枚の絵になっています。どの線も一本ずつでは面白くも心を打つわけでもありません。実際キャンバスに近づくと、目に入るのは何の関係も何の魅力もないような無数の線が黄色や金色や茶色の絵の具で描かれているだけです。けれども少しずつキャンバスから離れると、先ほどの線の一本一本が全て合わさって麦畑の壮大な風景が現れるのです。黄色や金色や茶色の絵の具で描いた一本一本が補い合って印象的な傑作を生み出すように、一見取るに足りないことを一貫して行うことで意義深い霊的な実が得られるのです。 それゆえ善を行うことに疲れ果ててはならない。あなた方は一つの大いなる技のもといを据えつつあるからである。そして一つの小さなことから大いなることが生じるのである。エズラ・タフト・ベンソン大官庁は悔い改めについてこのように進めました。さらにキリストに似たものとなるための努力をしていく中では慎重さが求められます。落胆し希望を失ってはなりません。キリストに似たものとなるための努力は生涯続きます。また成長や変化といっても極めてゆっくりとしたものであり自覚できないことが非常に多いのです。息子アルマ、パウロ、祈り続けたエノス、ラモーナ王など極めて短時間のうちに劇的な変化を遂げた人物がいます。罪の中にいた人々をも変えたこれらの驚くべき力の事例は贖いの力は失意の底にある人々にも達するという確信を私たちに与えてくれます。しかし注意が必要です。これらの事例は真実であり力強いものですが極めて例外的なものです。結果的にパウロ、エノス、ラモーナ王のような生活の変化を経験した人はいるでしょう。しかしその場合でも多くは極めて穏やかなプロセスを歩んでいるのです。彼らは神に近づいているという意識はほとんどありませんが日々主に近づくための歩みを続けています。善を行い奉仕し献身的で穏やかな生活を行っています。希望を失ってはいけません。希望は私たちの怒りです。サタンはこの怒りを捨てさせようとしています。それによってサタンは私たちを失意の淵に落とし屈服させることができるのです。希望を失ってはいけません。主はどのような些細な努力であっても受け入れてくださいます。たとえ小さな事柄であれさらに主に近づこうとする努力を主は喜んでくださるのです。たとえ小さな事柄であれさらに主に近づこうと日々努力することを主は喜んでくださるのです。天の食物を毎日求める際自分だけに目を向けないようにしてください。使えられるためにではなく使えるために来臨された主のようになるには毎日腹からに奉仕できるよう主の助けを求めなければなりません。モンソン大官庁は誰よりもこの原則をよく実践しています。大官庁はどの日でもどの瞬間でも人々を助ける必要や方法があればそれを明らかにしてくださるよう心の中で神に祈り続けています。大官庁がビショップを務めていた頃の話からほんの少しの努力でも御霊の働きと一つとなって大きな実を結ぶことがあることがわかります。ハイディ・スウィントンが著したモンソン大官庁の伝記To the Rescue 救助に向かうから引用します。モンソン大官庁が手を差し伸べた一人にハロルド・ガラカー兄弟がいます。妻と子供たちは教会に活発でしたがハロルドは集っていませんでした。娘のシャロンがモンソンビショップに父親がまた活発になれるよう何かしてもらえないかと頼みました。モンソンビショップはある日ハロルドを訪ねるべきだと感じました。暑い夏の日、彼はハロルドの玄関の網戸をノックしました。彼は椅子に座り、タバコを吸いながら新聞を読んでいるのが見えました。そしてうつむいたまま不機嫌そうに答えました。どちら様ですか？トムは答えました。ビショップです。お知り合いになってご家族で教会に来ませんかとお誘いしようと思って来ました。忙しいのでお断りします。返答は冷ややかでした。ハロルドは一度も顔を上げません。トムは話を聞いてくれたことに感謝を述べて玄関を去りました。ハロルドが一度も教会に出席しないまま家族は引っ越していきました。何年も経った後、ガラカー兄弟と名乗る人からトーマス・S・モンソン長老の執務室に面会を希望する電話がありました。モンソン長老は秘書にこう言いました。その人に名前はハロルド・ G・ ガラカーかどうか、フィッシングプレイス55番地に住んだことがあって、娘の名はシャロンか聞いてください。秘書が尋ねると、ハロルドはモンソン長老が詳しく覚えていたことに驚きました。その後再会した二人は抱き合いました。ハロルドは言いました。 あの夏の日、椅子に座りっぱなしで中に招き入れなかったことを謝りに来ました。教会に活発に集っているか、モンソン長老は聞きました。彼は苦笑いを浮かべて答えました。ビショプリックで第二顧問をしています。教会に来るようにというあなたの誘いと、それに対する自分の否定的な返答が絶えず頭に残って、何とかしなければと思ったのです。毎日の食物について考えると、生活の細かい事柄、日々の些細な事柄の重要性が分かります。例えば夫婦の間では、たまに盛大にお金をかけて何かをするよりも、いつも親切で手伝い関心を示す方が、お互いの愛を維持し夫婦関係を強める上ではるかに効果的であるということが分かっています。しかし結婚している兄弟に申し上げますが、皆さんの奥さんがおろしたての素敵な服や、時には皆さんの気持ちがはっきり伝わるプレゼントをもらっても喜ばないというわけではないのです。もちろんプレゼントは皆さんのわずかばかりのお小遣いの範囲でお願いします。大切なのは、長い目で見ると毎日絶えず言葉と行いの両方で愛を表現する方がはるかに良いということです。同様に、私たちは毎日選ぶことで悪い影響が徐々に生活に入り込み、私たちの人格の一部とならないように防ぐことができます。何年も前、ニール・エ・マクセル長老とあるステーキ大会に参加しました。真剣指導者との個人的な会話で、私たちは良い選択をしていればほとんどのポルノグラフィーやそうした画像を避けられることを伝えました。物理的にもインターネット上でも、ほとんどの場合、問題はポルノグラフィーが潜む場所に近づかないだけの自制心があるかなのです。しかし悲しいことに、ポルノグラフィーが蔓延しているため、良い選択をしていても不意に遭遇してしまうということがあります。マクスウェル長老はこのように言いました。そうですね、でもそのような時には即座に拒絶すればいいのです。心の中に招き入れ、椅子を進める必要はありません。だらしのない身だしなみ、軽率な行動、暴力的で神を冒涜する言葉、意地悪な批判、引き延ばしなど、他の悪い影響や習慣に関してもこれは同じです。そのようなことが身につかないよう毎日注意していれば、不注意が原因で悪事や弱さがいつの間にかしっかり自分の中に根付いていたという現実に直面することはないでしょう。実際のところ、一日の中で意味のない事柄というのはあまり多くありません。繰り返し行う平凡な事柄でさえ些細なものに見えても、やがては自分の計画や夢を実現するために必要な規律と人格と秩序を形作る基礎となります。ですから毎日の食物を祈り求めるときは、不足しているものと自分に近寄らせたくないもの、その両方の必要についてよく考えてください。寝る前にその日に成功したことや失敗したことについて、また次の日をより良いものにするにはどうしたら良いかを考えてください。そしてあなたを一日中支えるために、天の御父がマナをくださったことに感謝を述べてください。一日を振り返ると、あなたが主の助けを受けて何かに耐えたり人を変えたりしたことに気づき、主への信仰が強まることでしょう。永遠の命に向けての新たな一日、新たな一歩を喜ぶことができるでしょう。何よりもマナが示し象徴するお方、すなわち命のパンであられる贖い主が私たちと共におられることを覚えてください。イエスは彼らに言われた。私が命のパンである。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。よくよくあなた方に言っておく。信じる者には永遠の命がある。私は命のパンである。あなた方の先祖は あれのでマナを食べたが死んでしまった。しかし天から下ってきたパンを食べる人は決して死ぬことはない。私は天から下ってきたパンである。それを食べる者はいつまでも生きるであろう。私が与えるパンは世の命のために与える私の肉である。命のパンであるイエス・キリストが生きておられること、そしてキリストの贖いには無限の力と広がりがあることを証しします。結局のところ、主の食材、主の恵みこそが私たちの日々のパンなのです。毎日主を求め、主の御心を行い、主が御父と一つであられるように私たちも主と一つとなることを求めましょう。これらを主に求めるとき、天の御父が毎日の食物を皆さんに与えてくださいますよう、皆さんを祝福します。イエス・キリストの御名により、アーメン。